本日のメッセージの箇所をお読みいたします。旧約聖書創世記22章1節から18節になります。ページ数は34ページです。ではお読みいたします。創世記22章。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。全焼の捧げ物のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。3日目にアブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割り、それを息子イサクに背負わせ、人刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。人焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を破に引っ掛けていた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も、主の山には備えがあると言われている。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う、主の言葉。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。以上です。本日はこの聖書箇所から坂口先生より、神の友アブラハム、神の友アブラハムというテーマでメッセージを語っていただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
ハレルヤ。主の御名を賛美します。一言お祈りしますのでお心合わせてください。ハレルヤ。神様、ありがとうございます。このようにして皆様と共に礼拝を捧げることができるこの恵みをありがとうございます。また配信を通して、また見れなくとも、たとえそれぞれの場所であなたを礼拝するこの恵みをありがとうございます。お一人お一人、喜びの中にいる方もおられます。また病の中で、試練の中で戦っておられる方もおられます。どうかそれぞれを覚え、強め励まし、 どうかこの1週間立たして行かせてくださるようによろしくお願いします。また世界中のことも思います。ロシア、ウクライナのことをはじめ、イスラエルでもこのように大きな事件が起こっていることで本当に心を痛めています。どうかこのところに主が介入してくださって、これ以上悲しむ人、苦しむ人が出ないようにどうかよろしくお導きください。何よりもこの礼拝の時、あなたが一人一人を強め励ましてくださることを期待し、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。以前にもお伝えしたことがあるんですけれども、ニューヨークの州立大学病院の壁に無名兵士の歌というのが書かれているそうです。訳したものを渡辺和子さんの著作で読みましたので、それをちょっとだけ読ませていただきます。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙遜を学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良いことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の御心を知るようにと非力であることを授かった。人生を楽しむためにあらゆることを求めたのに、あらゆることを楽しめるように命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬ身であるにもかかわらず、心の中の祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人生の人の中で最も豊かに祝福されたのだ。この詩にもあるように、私たちなかなか願った通りに人生を歩むことはできませんけれど、願った通りでない、だからといって神様見てないのか、そんなことは決してなくて、そういう状況の中でも神様は見て働いて最善を導こうとしてくださっています。今日は創世記の22章1節から18節より、アブラハムがイサクを神様に捧げようとした箇所であります。当然アブラハムが期待したことではなかったはずです。けれど、そんな状況の中でどのようにアブラハムが生き、またアブラハムが神の友と呼ばれるようになったのか、学んでいきたいと思います。もう一度22章1節と2節を読みますが、よければ全員で読みたいと思います。22章1節と2節読みます。3、はい。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に遭わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。アブラハムに神様がイサクを捧げなさい、このような命令が下されます。火のような試練なんですけれども、なんでこんなことが起こったのか。決してアブラハムが何か悪いことをしてその罰でこんなことになったんだ、そういうことではありません。神様がこういう状況を導いたんだ。神がアブラハムを試練に合わせられたも書かれていますし、神様がこのような状況を導かれたんだ、そのことが分かります。なぜこんなことが起こったのか、その理由は分からないんですけれども、けれど神様は私たち一人一人に私たち一人一人に試練を与える目的を持って試練を与えることがあります。例えば旧約聖書にもヨブという人が出てきますけれども、ヨブも本当に強烈な試練に遭いましたけれども、彼なんでこのような試練にあったのか、その意味は分からないままでありました。私たちもそれぞれ試練に遭いますけれど、その理由が分かることは多くないと思います。理由が分かることはむしろほとんどありません。この状況の中でアブラハムから神様に対する問いかけはありません。比較してみたいんですけれども、創世記の15章、ここは私読ませていただきますが、創世記15章 先々週の通読箇所ですけれども、そことはやはり違います。創世記の15章へ読んでいきますが、一節、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか。私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。あなたの子孫は大いに繁栄する、そういう約束を神様からアブラハムいただいてたんですけれども、実際に子供がいない。神様どうなってるんですか、私の家のしもべが私の跡取りになるんじゃないですか、こういうふうに神様に問い返してるわけであります。その答え、問いに対して神様は、いやいやそうじゃない、あなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継ぐんだ、外を出てみなさい、天を見ろ、星がこのように、この星数えられるんだったら数えてみろ、あなたの子孫はこの星のように増えていくんだよ、こう神様は大きな約束をしてくださったんですけれども、この15章の段階においてはアブラハム、分からないことに対して、納得できないことに対して、なぜですか、このように質問していました。けれど今回に関して22章を読む限りにおいては、アブラハムが神様に対してなぜですか、こういうふうに質問した姿はありません。反論することはなく、ただ神様の言葉に彼が従っているんだ、その様子が読み取れます。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを捧げなさい。あなたの子、あなたが愛している一人子、わざわざ念押しされています。イシュマエルを外に出し、今手元にあるのはイサク一人だけ、たった一人のかけがえのない子であります。しかも神様の約束、この子を通して増えていくんだ、子孫が増えていくんだ、約束の子でもあります。この強烈な試練に対してアブラハムは逃げることはありませんでした。この前の段階でアブラハムは、はい、ここにおります、彼が答えたのはこの一言だけです。はい、ここにおります、 Here I am。 完全に神様に従っている姿が強調されます。ここで誰も他の人がこのアブラハムと神様の間に、神様とアブラハムの間に介入すること、助けることはできません。けれど私たちも同じように、たった一人で、私たちも同じように神様の前に一人で立つ、そういった時があります。22章3節、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を割った。従いたかなかったはずであろうこの命令に対し、けれども準備を万全に整えて焚き木を割って、それを備えて持っていきます。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。3日目にアブラハムが目を上げると、今までずっと下を見ていたのかもしれません。それこそ心重くて、こう下を向きながら、こうとぼとぼと歩いていっていた、そんな状況が思い浮かびますけれども、ずっと下を向いていた。けれど時が来て、乗り越えるべきハードルをこのようにして見上げました。そこには遠くの方にその捧げるべきその場所がありました。その場所が見えた。5節、それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き木を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。この時のアブラハムとイサクの年齢っていうのははっきり分かってないんですけれども、焚き木を背負えるぐらい、イサクが焚き木を背負えるくらいなので、彼自身は 15歳から18歳ぐらい、ちょっとした青年に近づいている、そういった年齢だと思います。そんな彼が自分、焚き木を背負ったわけなんですけれども、自分を焼き尽くす、自分を殺す道具を背負っています。それこそイエス様が十字架にかかられる時、十字架を背負ってそのゴルゴダの丘まで歩いていかれましたけれども、そのイエス様の十字架の姿と重なるものがあります。22章7節、イサクは父アブラハムに話しかけていった。父さん、彼はなんだ、我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。アブラハムとしては神様が備えてくださるんだ、それ以外に答えようがありません。まさかお前イサクを捧げるんだ、そんなことを絶対答えられないことであります。神様は何か良いことをしてくださるはず、信仰を持って彼は答えたんだと思います。けれど不安、恐れ、そういったものの彼らが本当に不安、恐れ抱いていたと思います。このあと2人は無口で、聖書にはここに何を喋ったということも書かれずに、2人とも無口で歩んでいった姿が分かります。9節、神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。イサク、先ほども言いましたが、年齢的には15歳から18歳、それこそ父親と喧嘩しても勝てるかもしれません。それこそ年齢的には父を倒せたはず。それでもむしろ逆らうことなく、お父さんのアブラハムに従いました。イサク自身も、アブラハムも当然神様に信頼してなかったらこんなことできないと思いますし、イサク自身も父であり、その信頼する神に信頼をしていた、そういった姿が読み取れます。神様に信頼しながら殺されていく、十字架の上のイエス様の姿がここでも重なってまいります。ただ二人ともどんな思いで神様に従っていたのかな、その心の重さは想像を絶するにあります。神様のために自分の子供を捧げる、そのようなことは全くキリスト教的ではありません。この後モーセに与えられる律法にも、そのことは、そんなことはしてはいけない、律法でも否定されています。むしろ非常に異教的なことで、例えば江戸時代で川が氾濫するから、人柱として幼い子供を人柱として埋めてしまおう、そんな内容に非常に近いものがあります。このように犠牲を求める姿、それは私たちの知っている神様の姿では決してありません。もし同じ状況で私がこのようになったとしたら、これは神様の語りかけではない、従うことはしなくていいんだ、そういうふうに言うと思います。アブラハム、これが本当に神様のおっしゃることなのか、疑ってもよかったはずです。それでも彼はこれが神様の語りかけだ、しっかり受け止め、彼は信じました。非常につらい命令であるけれど、神様は今まで私に良いことをしてくださった、今回もそのはずだ。アブラハム15章の時からは成長してきています。少しずつ成長しています。前回は神様に対してなぜですか問いかけをしましたが、今回は問いかけることはありません。神様の語りかけに忠実に従いました。彼がこの時どのようなことを考えていたのか、ヘブル人の手紙を一度見たいと思います。ヘブル人の手紙の10章17節から19節、開ける方は開いていただいて、前の方にも移しますので、読める方は一緒に読んでいただきたいんですけれども、読みます。3、はい。 信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクに会ってあなたの子孫が起こされると言われましたが、神は海をその中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。神は人を死者の中からよみがえらせることもできる、そういう意味でアブラハム自身はイサクを心の中ですでに殺していました。たとえ殺したとしても復活するんだ、そのように信頼していたから、そういうふうに少なくともここまでその決断をしてここまでやってきたわけであります。じゃあもう神様がやってくださるから大丈夫だ、そんな完全な信仰を持っていたかどうかは分かりません。むしろもしイサクを取り戻すことができなかったら、否定的な思いは何度でも浮かんだはずだと思います。彼がこの命令に従うのは非常に重い決断でもあります。だからこそこの間彼の言葉はなくて非常に痛みが伴うものであったと思います。大切なものそんな簡単に捧げることはできません。私たちも同じだと思います。夢であり希望であり、あるいは健康であり家族であり大切なパートナーであり、一人一人大切なものを失いたくない、それを捧げなさい、それを言われた時にどれほど厳しい決断を伴うでしょうか。非常に重い決断の中アブラハムは行動していきます。22章10節、アブラハムは手を伸ばして刃物を取り息子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない、その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。神様当然このアブラハムの心の内を今までも知ってくださっていましたけれども、さらに深いレベルで本当にアブラハムが神様を恐れ信頼していること、そのことが分かった。むしろ神様ご自身もここで励ましながらアブラハム従うことができるように祈ってくださっていたのではないかと個人的に思います。このアブラハムの気持ちを神様は深く知って、次13節、アブラハムが目を上げてみると見よ、一匹の羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイイルエと呼んだ。今日も主の山には備えがあると言われています。言われている、このようにしてイサクは守られました。このモリアの地、エルサレムの周辺の産地ではと言われていますけれども、このエルサレム、イエス・キリスト、この永遠の供え物が十字架にかかってくださったその場所でもあります。22章15節、主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う、主の言葉、あなたがこれを行い自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、あなたが大切なものをこのように神様に捧げることができた。だからこそ確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。さらにあなたの子孫は敵の門を勝ち取る、あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって地のすべての国々は、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムの信仰、アブラハムが神に従う姿、それを見た神様は祝福の語りかけをこのようにしてくださいました。神様ご自身のその思い、熱い思いが豊かに非常に喜ばれていることがわかります。 あなたの子孫はその敵の門を勝ち取る。これからイエス・キリスト、イエス様が死と悪魔に打ち勝ち勝利するんだ、その予言までなされています。このアブラハムがイサクを捧げるこの出来事があってメシアの予言がなされている、まあ、それはこの今回の出来事とイエス様の十字架が深く関わりがある、そのことがよくわかります。今日はここから2つのポイントで学びたいと思います。まず1つ目、試練の中で神に従う。22章1節に最初にもお読みしたように、神がアブラハムに試練を与えた、このように書かれていました。私たちも生まれこの人生の歩みをしていく中で、なんでこんなことが起こるのか、そのように思う時があります。神様はこの時のように目的を持って人に試練を与えることがあります。その試練の中でアブラハムは神様の前に立ちました。はい、ここにおります。私たちも同じように試練の中で神様の前に、はい、ここにおります、このように答え、神の前に立たなければいけない時があります。アブラハム、イサクに火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにあるのですか、このように聞かれた時、本当のことを、先ほども言いましたように、お前自身を捧げるんだ、そんなことを答えることができません。信仰者として神様が今まで良いことをしてくださった、だからこそ主が備えてくださるんだ、そのようにしか答えられません。実際どうなるか分かんないけれど、彼は信仰を持って答えました。主は備えてくださる、アドナイイルエ、主は見ていてくださる、このようにも訳せる言葉なんですけれども、神様は私たちを見て備えてくださっているんだ、最善のものを備えてくださっているんだ。またルカの福音書を見ると、立たせる力を与えてくださるのも神様であることがわかります。イエス様が十字架にかかる前、それこそバラバラになっていく弟子たちのため、ペテロのためにイエス様は信仰がなくならないようにお祈りしてくださいました。ルカの福音書の22章31節と32節を読みます。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。ふるいにかけ、大きな試練に合わせるんだ。32節、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを近づけてやりなさい。火のような試練があなた方を襲うけれども、あなたの信仰がなくならないように祈った。試練の中で神様は私たちのために祈りを捧げ、そして見て備えてくださるお方でもあります。この前女性の集いでこのパンフレットが配られました。横田早紀江さんのパンフレットなんですけれども、横田早紀江さん、皆様よくご存知のように、娘のめぐみさんが拉致されて探し回られた、非常に苦しまれたお母さんですけれども、彼女がこのトラクトの中で、この本当に火のような試練の中で、けど私のことを見ていてくださる方がいた、そのことを覚えた時にそれが慰めであった、このように書かれています。どんな試練の中にあったとしても、神様は私たちのことを見ていてくださいます。そのことを覚え、そして信仰がなくならないように立ち続けることができるように祈ってくださるお方でもあります。このお方に信頼して私たちも試練の中で、はい、ここにおります、このように答えながら、どうか神様の前に立ち続けることができるように心から願っています。ポイントの2つ目になります。アブラハムは神の友と呼ばれるにふさわしい人になった。ヤコブの手紙2章21節から23節の御言葉をまず読みたいと思います。これも前に移りますので、読める方は一緒に読んでいただければと思います。ヤコブの手紙2章21節から23節読みます。3、はい、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、 行いによって義と認められたではありませんか。あなたが見ている通り、信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。今回の出来事を通し、そのアブラハムの信仰に行動が伴っている、だからアブラハムが神の友、このように呼ばれるようになった、このように書かれています。アブラハムは神の友と呼ばれるにふさわしい人でありました。神様ご自身、これから約2000年、この出来事から約2000年後、イエス様を十字架にかけることになります。予備との一人一人罪を持った私たちの救いのために、大切な一人子を十字架にかけ、その罪を身代わりで背負わせました。大切な一人子をほふる、このアブラハムと、この時のアブラハムと同じような痛みを担われます。アブラハム自身も大切な一人子を捧げようとする、その神様の心の痛みを感じることができます。だからこそ彼は神の友とふさわしい、そのように言えると思います。アブラハムが今回の試練、それに十二分に応えたからこそ、彼は神の友となり、その子孫が敵の門を勝ち取る、このように高らかに宣言されているのだと思います。そしてイエス様は私たちの友でもあります。イエス様はただ十字架で死なれただけではありません。神としての立場を離れ、人としてこの地上に降りてきて生まれてくださいました。人として生きてゆかれ、馬小屋の中でお生まれになり、幼くして父を失い、家業の大工を継いで家族を養った、このように言われています。一人一人が苦しんでいる時に心を痛められ、病の一人一人癒しました。そして何よりもこの神様の愛を伝えてくださったお方なんですけれども、このイエス様、イエス・キリストが人として私たちと同じように喜び、悲しみ、痛み、苦しんでくださったから、その私たち一人一人の経験するすべてのことを知ってくださるから、だからこそイエス様は私たちの助け主でもあります。一人一人の痛み、悲しみ、罪を背負って十字架にかかってくださいました。このようにしてイエス様は私たちの友となってくださいました。私たちの痛みを知ってくださるお方だからこそであります。アブラハムは神様の友と呼ばれました。神様の心を知ることができるからだ、神様の心を知ることができるからでもあります。では私たちはどうでしょうか。私たちも神様の友として歩ませていただきたいと思います。神様ご自身は誰一人滅びるのを望まない、罪の中で苦しむことを望んでおられません。一人一人が救われてほしい、そのことを願っておられる方ですけれども、私たちこの愛を本当に深く知っているものであります。だからこそこの神様のその思いを本当に引き受け、同じ思いを持ってこの世界に使わされていくことができればと心から願っております。最後に一言お祈りしますので、お心合わせてください。神様、感謝します。このようにしてアブラハムがイサクを捧げようとしたこの箇所から学びました。どれほどの試練の中だってアブラハムは戦っていたでしょうか。けれどもその中で神様はアブラハムを見て、そして励まし強めてくださっていました。死の山に備えあり、どんな試練の中にあったとしても神様は私たちを見て備えてくださっています。私たち一人一人もこの神様の愛を深く知り、信頼して歩むことができるように、どうか力を与えてください。うちにおられる聖霊様が私たちを慰め強めてくださることを心からよろしくお願いします。また私たち自身、神様の友としてその御心を知り、このどれほどの痛みを持って私たちのために愛を注いでくださったのか、そのことを思いながら歩み続け、この愛を伝えることができるように導いてください。神様の友と呼ばれるふさわしい歩みを私たち一人一人がすることができるように力を与えてください。今日のこの時を心から感謝し、尊きイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。